はい、こんにちは。いつもありがとうございます。もう毎日暑い日が続いてますけれども、皆さん体調を壊したりしてないでしょうか。もう幼稚園はね、もう夏休みに入ってしばらく経つわけですけれども、先生方は少しあれなのかな、ゆっくりした日々を、お休みを取ったりとか、教材研究したりとか、環境のことを考えたりとか、いろいろね、もしかしたら園内研やってるかもしれないし、ちょっと余裕のある日々なのかな。子ども園も多分ね、少し子どもの数も減って、少しやりやすい、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっとのんびりした日なんですかね。保育所はあんまり変わらないですかね。はい、皆さんそれぞれ、暑いながらも多分頑張って日々を過ごされてるんだろうなと思いますけれども、はい、今日もですね、配信をしていきたいなと思っております。ちなみに私はですね、今試験期間中であるということと、ちょっと試験とはまた別のタスクがございまして、お盆休みまではちょっとこう忙しい日々であるということですが、忙しいことを理由にあんまりね、サボってばかりもいられませんので、はい、今日は配信をしていこうと思います。で、今日はですね、群れるということについてですね、考えてみたいなと思うんですが、子供ってね、群れるの好きじゃないですか。もう先生方もイメージすぐ湧くかななんて気がしますけど、その写真をね載せてますが、なんかそういうふうにこうしゃがんでみんなでこう輪になって見るというかですね、こういうのが結構多い気がするんですね。でこれって多分この陣形というか、こういう形になってしゃがんで何かをみんなで見るっていうのは幼児期に結構特有なのかなっていう気がするんですね。大学生とかでも心理的にこういう風になるっていうのはある気はするんですけど、やっぱりこうちょっと違うんですよね、やっぱりね。はい、なのでこういう形っていうのはやっぱり幼児期特有なのかなという気がするので、ちょっとこの意義みたいなの、意義なのかな、まあ群れるってどういうことなんだろうねっていうことをちょっと私なりにですね、考えてみたいなと思って、今日のコラムを配信させていただきますということです。でまずですね、なぜ近いんだろうということですね。でまあこういう状況の時、まあ子どもたち比較的ね、園児は距離が近いというか、ゼロの時も結構あるし、肌が触れていたいというのは結構あると思うんですけど、まあもう最接近とも呼べるような関係性なのかなと。で友達同士がこんだけ近くに寄るっていうのはですね、安心感というのはやっぱりちょっとあるのかなと。そういう推論も成り立つのかなという気はします。子どもたちってすごい、なんか大人と比べてすごい勇気を持って何かができる時もあるし、勇気っていうのかな、なんかあんまりそう意識せずに、なんか意識しないままにこう案外思い切った大人ではできないようなことをやれてみたりとか、一方ですごい不安感をどこかに持っていて、っていうところがあったりしてる気がするんですよね。でなんか安心材料、例えば親が近くにいるとか先生が近くにいるとか、そうやっていう安心材料があれば勇敢にもなれるけど、まあ、若干不安感は常にこう残っているみたいな。でまあそういう時に群れるみたいなパターンもあるのかもしれないし、まあ、単純にもしかしたら距離感が近い、人と肌が触れ合うことをあまり厭わないというかですね、そういうこともあるのかもしれないなと思うんですけど、で僕が最近すごい注目してるのは2つ目に書いてる心の距離というやつでですね、この陣形になるとですね、なんか心の距離も縮まるのかなっていうのをちょっとよく思うことがあります。で、心理学的に言うと多分共同注視って呼ばれるような状況なんですけど、同じものをみんなが同じようにこう見ているという状況ですね。この写真の時は何を見ていたかちょっと忘れちゃったんですけど、結構前の写真なんで、最近の経験で言うと、円になってですね、みんなで虫かごがあって、その中で動く青虫をですね、まあ、見ていたとかですね、そんなこともあったりしたんですね。で、横並びの関係で同じ対象に向かうっていう、これはですね、実は親密な関係を作るときに非常に重要な位置関係というふうに考えられます。で実際にですね、そういう全く違う 子どもの領域じゃない論文でですね、山田陽子先生という京都大学におられて、その後立命館に移られて、ちょっと最近僕フォローしてない、最近先生 の, あの著書とか論文あのしばらく読んでないんですけど、その先生がですね、東京物語という昔の映画をですね分析した論文でもですねちょっと書かれているんですけれども、東京物語の最後のシーンご存知の方はあれなんですが、縁側でですね2人ですねこう外を眺めながら今日も暑くなるぞって言って、まあ、映画が終わっていくっていう場面があるんですけど、その横並びの関係っていうものを分析しているという、それだけじゃないんですけど、分析の一つとしてそういう関係性みたいなものをねについて言及されてるんですけど、顔を見合わせるんじゃなくて何かこう同じものを横並びの関係で見ていると、でそうなると人間のコミュニケーションが共存的になるっていうのが山田先生のですね主張なんですよね。でこの人形、要は円になったりしてこう群れながら同じものをみんなで見てると、それぞれ人同士がなんか対話っていうと人同士が向き合って語り合うみたいな印象あるじゃないですか。だけど同じものを見て横並びの関係で見るっていう時に、実は人間同士の心の距離感っていうのは最接近してるんじゃないかっていうことですよね。だから、テレビが世の中に出てきた時に家族関係が変わらなかった、いやむしろ距離が近くなったというか、テレビみたいなメディアが出てきた時に、本来ならねスマホが出てきた時に人間関係が壊れていったというか個別化していったみたいな感じでなってもおかしくないんですけど、テレビって共同中止なんですよね。だからそこはこうなんだろう、実は家族の関係をつないでいたというか、同じものを見て特に喋っても喋らなくてもいいんだけど、なんか感想をちょっと言って、おーとか言って言ったり、2人なり3人なり家族で同じものを共有するっていうかね、そういう時に実はなんか心も再接近してたりするのかなみたいな、そんなことがあるのかもしれない。だから群れるっていうことは共同中止の陣形になっていて、それによってなんだか親近感が、一緒に群れてる人たちにちょっとした親近感が湧いたり、近しい関係になったような感覚があったり、そういうのがあるのかなっていう気がするんです。で、子どもたちにコミュニケーション能力を育んでほしいとかですね、対話で子ども同士がお話をしながら自分の思いを伝え合ってみたいなことをよく先生がおっしゃるんですけど、その時に何だろうな、協力をしてほしいとか対話お話をしてほしいって思う場面多いんですけど、そういう時ってなんか向き合った関係性になりかねないんですよね。だけど同じものを横並びというのか共同中止の形にしていくということを、何だろう、環境からこうアプローチするっていうのも一つの方法なんじゃないかなって思うんですよね。それをどういう形にしたらそういう陣形ができるのか。で、僕が最近見てて思うのは、砂場で例えば遊んだ道具をね洗うじゃないですか、多分片付けるときに、その時に、水道で個別に洗ってると共同中止ではなくて個々のものをこう洗ってる感じになる。だけど例えばたらいを置いといて、たらいの中で、それぞれ洗ってるものは別のものを洗ってるんですけど、みんながたらいの中を見ているという状況で、全く 100% 同じ状況じゃないか、同じものを見てないかもしれないけど、なんだろうな、共同中止に近い群れる感じにはなっているというのも一つかもしれないし、こうプランターではなくて植木鉢で何かを育てることによってその周りに人が集まる、もしそこに青虫でもいれば最高ですけど、そういうふうになるかもしれないとか、そういう縁になって群れるとか共同注視できるような、同じものを横並びの関係で見れるような、そういう関係が作れる環境構成をするというですね、そんな環境支援をすることで園児たちがおしゃべりをする、なんかふっと気軽に何か思ったことを告げるみたいなことが十分起こりうるんじゃないかなというようなことを思います。なので群れやすい 体系、人形を作る、そのための環境支援っていうのをぜひですね考えるといいのかなと思うんですが、まあこの手の話ですね、大学生にしたところで全然なんかちょっとレベルが高すぎてですね難しいんですけど、現場にいる先生方、現場の中で子どもと一緒に生活している先生方だったら十分可能性のある話なのかなというふうに思いますので、今日ここでですねシェアをさせていただきました、何かの参考になれば、はい、嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、今日もね今日あそうですね今日 あんまり長くないですが、はい、このぐらいでいつも終わるといいですね。はい、今日は群れるということを考えてみました。もし何かの参考になれば嬉しいです。暑い日々が続いてますが体に気をつけて頑張ってください。それではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。